ここからのお時間はライフ&ワーク。さて皆さん、福岡市トライアル優良商品というのをご存知でしょうか。福岡市は市内の中小企業が販売提供する優れた新商品やサービスを認定し、福岡市トライアル優良商品として PR を通じて販路開拓の支援を行っています。そんな福岡市トライアル優良商品に商品が認定されているこの時間はキーズ株式会社代表取締役野依智彦さんをスタジオにお迎えしています。野依さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、野依さん、この会社名なんですけれども、はい、アルファベットで KEYES と書いてキーズとなっています、はい、KEY が大文字、そして小文字で ES、はい、と、ね、書かれているんですけれども、はい、どんな会社なんでしょうか。
まあ、弊社、2018年12月にそこの大名小学校の FGN で、はい、第1期として創業して、まあ、今年で7期目を迎える会社でございます、
はい、
で事業内容としては、皆さんがご存知の南京錠をスマート化してデジタルで管理できる 2B 向けの製品の開発販売を行っております、
うんうん、はい、まさにね、この会社名はその鍵のキーズなんですね。
そうですね。
でもこう言葉としては鍵のキーとイエスがね、はいはい、こう一緒にくっついた形になっているんですけど、はい、会社名はどういった由来があるんですか。
まあ、おっしゃる通り鍵とイエスでちょっとポジティブな、
うん、
はい、うんうん、イメージを会社名としております。
なるほど、はい、そして今説明を受けて南京錠とこのスマート化っていう言葉あんまり組み合わせて考えたことなかったなと思ったんですけど、はい、そこがねまたこのキーズの特徴ということで、福岡市トライアル優良商品に認定されたサービスが2つあるそうですが、
はい、
1つ目のオフライン会場機能付きスマートロックについて教えていただけますか。
はいはい
はい、
当社の製品は、スマートフォンのアプリを鍵として南京錠を解錠できます、
はい、
で通常スマートフォンのモバイル通信を利用して、まあ、その時に解錠したりその権限があるかどうかも確認しながら、まあ、解錠した履歴も自動で送信したり、まあ、そういう遠隔で鍵の権限付与したり、することができるのが特徴なんですけど、まあ、南京錠設置する場所によってはモバイル通信ができない場所が存在します。
うん、そうですね、うん、
でその際にやっぱ今回 の有料商品として認定されたこのオフライン会場機能を利用してですね、
はい、
モバイル通信ができないスマートフォンでモバイル通信ができない場所でも、うん、南京錠が解錠できるという仕組みです、
うん、
まあ、解錠した後にちゃんとオンラインのとこに行けば通信してその履歴も上げられるというような、
はい、
仕組みでございます。
更新されるわけですね、しっかりと記録が、
はい、
なるほど。今日はそのロックを持ってきてくださいました、ありがとうございます、
はい、
もう見た目は普通の南京錠とそんなに差はないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、基本今ついている南京錠そのまま置き換えれば、まあ、デジタル管理ができますよ、
はい、
まあ、その入退室も簡単にできますよっていうのが特徴ですね、
うんうん、とてもスマートなデザインになっていて、先ほどアプリを使ってどのように開くのか、はい、見せていただいたんですけど、はい、もう本当にこうピッと押してパカッっていう、
はい、
まあその
カチャッと、
はい、そうですよ、そのこう動きとしてはとてもシンプルなんですけど、はい、今までの南京錠は、まあ、一般的に考えるともちろん鍵がないと開かない、はいはい、鍵がないともうどうにもならないっていうことですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でこの、まあ、システムを使うことによってアプリで操作ができるだけでなく記録も残るし、
はい、
まあ、もちろんその権限が与えられた方のみ開けることができると、
うん、はい、
そしてオフラインでも開けることができる、
はい、
ということなんですね、はい、なるほど。どのような場面での活用が期待できる、もしくはこれまで、まあ、導入事例というかどのように使われてきたというのはありますか。
はい、この機能自体はですね、実は九州電力さんのご要望によって開発した機能でもあります、はい、やっぱ電力関連とか遠くにある施設ですとモバイル通信できない箇所が、まあ、はい、日本に意外とあるんだなって私も知ったんですけど、
うん、
まあ、そういうところが存在するので、まあ、この機能を使って通信できないところで、
はい、
解錠して またあの災害とか有事の際とかでもモバイル通信できない状況でもやっぱあの南京錠解除する、まあ、この前 の、 あの災害が起きた時とかでもやっぱ避難所に入るのに鍵がないと開けられないとか、
そうだ、
はいはい、いうのがあったかと思うんですけど、まあ、そこも解決できるかなと。
やっぱ
まあエネルギーインフラ企業とかやっぱ 入ってもやっぱその室内でも電波が届かないところとか、まあ、そもそも郊外でそのね、アンテナ立ってないとことか、
はい、
いう、エネルギーインフラ企業とか鉄道企業とかですね、やっぱ有事の際とかでもご利用いただける機能なのかなと思っております。
うん、なるほど。やはりその普段使っているものに関しては、はい、まあ、どういう状況なのかっていう皆さん、うん、あの把握されてると思うんですけど、それこそ本当に大事な時、
はい、
緊急事態の時に開かないとか、例えば誰が鍵を持っているかわからない、うんうん、どこに置いたのかしらってなってしまったら、
はい、
もう本当に場合によっては命に関わることにつながってくるわけですもんね、はい、うん、そういったところでの活用というのはちょっと今説明を聞いて目から鱗的な発見がありました、はい、うん、なるほど。そして2つ目にご紹介いただくのがスマートキーボックスということで、はい、こちらも今日お持ちいただきました。どういった商品なのか教えていただけますか。
まあ、機能としてはもう本当南京錠と同様にあの開けられます、まあ、あの我々の会社の鍵がいらないよねってスマートフォンで開けようよねっていう話なんですけど、やっぱり物理鍵っていうのはどうしても、はい、あの存在する場所もあるの で、
確かに、
はい、でその物理鍵含めてあのこのキーボックスに入れてしまおうというところで、開発しました。
うん、はい、こちらのキーボックスも先ほど開く様子を見させていただいたんですけど、まあ、もちろんすごくしっかりとしたがっしりとね、はい、重みがあってあの頑丈な作りとなっていて、こちらもでももう動作としては本当に先ほどと南京錠と同じようにアプリを使ってボタンを押すだけでパカッと、はい、勢いよく、
はい、パカッと、ね、ちょっと危ないですけどね、
オープンしました
、はい
はい、まあ、こちらのキーボックスは、まあ、先ほど物理的にやっぱり鍵が必要な場所もあるとおっしゃっていましたが、うん、どういったところで使用されているってあたりリアクションもありますか。
やっぱあの南京錠で外柵の金網に南京錠取り付けてます、うん、
はい、
その奥にやっぱ施設があります。でそこはやっぱ同じ仕組みで開けたいよね、まあ、同じ権限付与してそこはやっぱ物理鍵で開けると意味ないじゃないかって話にもなるので、
うん、
まあ、そこに関してやっぱ施設の奥の鍵もこれにしまえば同じ仕組みで、
はい、
ログも残るし遠くから権限も付与することができるので、
うん、
わざわざ鍵を取りに行かなくてもいいと、
はい、そういう
メリットも、はい、
なるわけですね。
あります。うーん、まあ、一方でやっぱあの大事なもの、まあ、鍵だけじゃなくてですね、やっぱ室内で例えば大事な管理したいもの、まあ、印鑑とか、
はい、
まあ、そう鍵もそうなんですけど、
うんうん、
カードキーとか車の鍵とか、いや誰かにか、まあ、そう家族間で貸したいなとか、
はい、
まあ、会社内で貸したいなっていう時にも、まあ、これがあれば開けていいよっていうのと、ログがなんでこれ使ったのみたいな話もできるかなと、
うんうんうん、確かにログが残るっていうのも、
はい、
うん、把握するという意味では重要なものほど重宝されますよね。うん、いや、実際にたくさんの、まあ、企業会社などでも使われているということなんですけれども、
はい、
そのもともとあったシステムを先ほどもおっしゃったように、例えばじゃあ南京錠だったら、うん、置き換えるだけっていうところがいいですよね。
そうですね、
うん、
置き換えるだけで、はい、ちゃんと管理ができます。
もともとこの鍵をスマート化するっていうのは何かこうきっかけがあったんですか、アイディアの。
一番初め、はい、まあ、創業した当時はやっぱ不動産 の、 貸し物件、あ、賃貸物件の仲介業者が鍵取り行くの大変だよね、
はい、
っていうところから始まったんですけど、
はい、
やっぱそこを基本全部南京錠とかでほぼか、なんだそこの、まあ、鍵、普通の鍵、物理鍵、ドアの鍵はシリンダーの鍵は開いてて、で補助錠として南京錠つけてる、管理業者さんが多いんですよ。
はいはい、
まあ、だったら遠隔で鍵もアプリさえ入れてしまえば開けられるし開けることもできるし、あ、その鍵探さなくていいよねっていうところもあるっていうところから始まったんですけど、
はい、
まあ、なかなかそのアプリを入れるっていうところにやっぱり皆さん抵抗があるっていうところで、そこまでやっぱ中を 賃貸物件を見せたいだけなのに、そのアプリを入れるっていうところにハードルがあるっていうお話でなかなか導入が進まなかったんですけど、はい、まあ、きちんと南京錠でもちゃんと管理したいっていう、まあ、九州電力さんとか JR 九州さんとか、はい、そういうところの、まあ、社員も含めてちゃんとアプリインストールして、きちんと運用ができますよっていうところにはニーズがきちっとはまったっていうところはあります。
こう思いもよらない活用法とかはありましたか、はい、あこういうふうにも使えたんだとか、あこういうふうに使ってくれてるんだみたいなシーンはありますか。
思いもよらない活用法はですね、あのちょっとこの紹介とは別になんですけど、あの、はい、ワイヤーロックっていうのがあるんですけど、ワイヤーロックも、はい、まあ、自転車につけるようなあの、
はいはいはい、
鍵ですね、ワイヤーの鍵なんですけど、あれであの車内で自転車のシェアリングとか、
なるほどそうですね、はいはい、
あの、まあ、社員の人しか使えない自転車っていうところで、まあ、鍵取りに行かなくてよくて、まあ、自分でこれあのアプリで予約設定もできるので、
うんうんうんうん、
予約して使うみたいな、ああそんな使い方があるね。
確かに、はい、鍵って本当に身近なもので、しかも、はい、システムとしてはもう本当鍵を持って入れて開けるっていう動作はもう変わらないわけじゃないですか、はいはい、でもそのいろんなことをまたスマート化することによって省くことによって、はい、こんなに便利になるんだっていう
発見が、そうですね、まあ、用途開発がですね、はい、いろいろできるかなと思ってます。まあ、我々も思ってないような使い方が多分たくさんあるのかな、はい、まだまだ
まだまだですね、はいはい、でも例を挙げていただくとすごくどのように活用できるのかっていうのが分かりやすく、はい、どんなに便利になるのかっていうのも一緒にこう伝わってくるので、はい、あなるほどそういう使い方、そういう便利さがあるんだっていう発見は、
そうなんです、まあ、そのただそういう発見をしていかないとなかなかよく分かんない、はい、あのけどなんかどういう使い方したらいいのみたいな説明も大変になるんですけど、
そうですね、はい、でもお話を聞いているだけで身近な鍵を思い浮かべてみたときに、あそうそうそう鍵取りに行くの遠いんだよねとか、はい、あのいろんな方が使う場合の管理方法悩んでらっしゃる方もいると思うので、はい、そんな便利なものがあったのかっていうね、
はい、
方が今聞いていてもいらっしゃるんじゃないかななんて、思いました。さあ最後に野寄さん、お聞きのリスナーへ向けてメッセージありましたらお願いします。
はい、まあ、あの今話したようないろんなあの業界皆さんお持ちの鍵もそうなんですけど、やっぱ使われ方とかあの使い方のノウハウをどんどん我々の方でも蓄積していって、あのやっぱ便利なものっていうのをあの開発してあの提供していきたいなと思ってます。やっぱトラブル、あのいろんな鍵で悩んでる方がいらっしゃいましたら、あの弊社のあのホームページ含めてあの通じてお問い合わせいただければと思っております。はい、
はい、ありがとうございます。キーズは KEYES 鍵と ES が組み合わさった会社名となっていますので、公式のホームページなどぜひ詳しい情報をご覧になってみてください。ということで本日は福岡市トライアル優良商品に認定されているキーズ株式会社代表取締役のより智彦さんをスタジオにお迎えしてお届けしました。のよりさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。